かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。ごきげんよう。年の初めの試しとて、終わりなき世のめでたさを、松茸立てて角ごとに、祝う今日こそ楽しけれ。鼻声ですいません。
鼻声だね。
はい、ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。配信が1日、
そうです ね、配信が1日なので、はい、一日には配信してますので、はい、昨年も聞いていただきまして誠に
ありがとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
かなちゃんもね、鼻声でと言ってましたけども、はい、私もね、鼻声です。
出た、
出ました。何やってんだい。
すいません、
多分ね、皆さんもね、体調に気をつけていただきながら、はい、喉を温めたりだとか、ね、意外とね、気候の変動あって、うん、どの服着ながら寝ようかなって思ってたけども、ね、ちょっとね、気を緩めちゃいました、
はい、今年はちょっと寒いからね、
うん、だったので皆さんもぜひ暖かくして、うん、気温の変化に対応しながら生活していきましょう、
はい、そういきましょう、
よろしくお願いいたします。
れいこさん姉さんからいただいたゆずジャムのゆずティー、
ゆず茶
を、うん、はい、いただきながら、
ありがとうございます、はい、温まっております、
はい、
ということでこれね、配信ね、今年もやっぱり注意事項から言っていきましょう、はい、我々はね、こうやって楽しく配信はさせてもらってます。で、はい、テーマも不易流行ってことで、まあ、おばがね、まあ、長年お茶をやってたというところから、まあ、専門家ですよ、言えば専門家で、
はい、
今のお茶と昔のお茶何が違うのかなだとか、季節のことを聞いてるけども、もしかしたら配信の中でここからかなちゃんお願いします。
はい、すみません、私の感じたことを述べますので、学者さんのようにきちんとしたお話にはならんと思います。専門家言うてもちょっと私は突飛なようです。その辺はご理解いただいて楽しんでいただければなと思っています。
ありがとうございます。本来はね、こう論文だとかを元に、うん、この論文ではこうなってますよだとかでもあるけども、うん、かなちゃんの場合は、まあ、口伝で伝わったことだとか、うん、経験したことだとか、うん、こういうことを聞きましたよっていうところを、うん、
元に ね、
感じたことを伝えてもらってますので、ね、そういう配信だということを、思いながら聞いていただければと思いますが、はい、先週の配信かな、
はい、
でプレゼント企画やったじゃないの、あれちょっとどうだったの。
そう、たまたまね、火曜日スローカフェのお稽古の時に行ったら、みおちゃんとひとみちゃんっていう可愛い女の子が来ててね、そのお二人さんがなんと配信を聞いていただいてて、
ありがとうございます、
ありがとうございます。私の顔を見るなり、あの配信のと言ってもらって、
はい、よかったね、
よかったよかった、
話が伝わったね、
伝わった伝わった。でその子が、田所ジョージさんに耳かきちょうだいと言って、田所さんからいただいて、みおちゃんとひとみちゃんがゲットする場面を私は、
なるほど、
目撃いたしました。
あ、ね、田所さんもプレゼントありがとうございます。そして配信を聞いて、
う
ん、足を運んでいただいた、
はい、
2人、合計3人だよね、3名、2人だったっけ、
2人でね、来てもらったよ、
来ていただきました、ありがとうございます。これからも聞いていただければなと思います。
差し上げる時に田所ジョージさんの手の中にはそのたくさんの中から選んで差し上げていたので、ということはまだ50本ぐらいあるところを私は見てしまったから、まだまだいけると思います。
これからは買いに行っていただければな全部が全部プレゼントじゃないと思うので、ぜひともね、買いに行って、 美味しいコーヒーをね、はい、飲んで帰っていただければと思います。
そして、みおちゃんがね来てく、みおちゃん、ひとみちゃんが来てくださったから、みおちゃんのお手手にも合うようなお抹茶の立て方をね、
うん、
お抹茶茶碗というか、それを工夫していきたいなとみんなで考えたりしてますので、
いいね、
ぜひぜひまたみおちゃん、ひとみちゃんと一緒にいらしてくださいね。そしてあのみおちゃんがなさってるあの、喫茶店に車椅子でもどうぞいらしてくださいっていうステッカーをね、あのするニュースに出なさった
らしいね。心のバリアフリー活動を、うん、まあ、愛媛県内で広めているのは石川美代さんで、
うんうん、
そうそう、美代さんは今車椅子生活をされているから、
うんうん、
今のお抹茶の立て方だとかも合うようにって話したけども、
うんうんうん、
いろんな県内にある、まあ、お店、飲食店だとか、うん、やっぱり車椅子だと入りづらいだとか、
うん、
この思う機会が多かったんだって、
うん、
でも声をかけたらば、
うん、
店員さんも、あ、どうぞとこう手伝ってくれる、ね、で意外と声かけやすい環境を作りたいねっていうプロジェクトが、うん、さっき言ってたステッカープロジェクトって言って、うん、県内のお店に
貼ってあるね、
貼ってありますので、
うん、私はねそれをニュースを、見せてもらってスローカフェさんで初めて知ったんだけど、なんとその第一号がスローカフェさん、カフェさんじゃそうで、もう田所上司さんやるときはやるよ。
いやだからね、つながる、なんでそこがつながったのかわからんかったけど、うん、もうすごい ね
すごいね、はい、どうぞいらしてください。い
や、僕も3ヶ月に1回ぐらいは行ってますので。
あ、そう
なかなか行かないけどね。
お、
はい、来月、再来月ぐらいにはね、はい、行ってみようかなと思います。
はい、いらしてくださいね。ありがとうございます。
ではお正月、皆さん、まあ、いつ配信聞いていただいてるか分かりませんけども、はい、もしお正月ね、リアルタイムで聞いていただいてる方は、うん、このお正月について一緒に考えたいなと思うんだけども、うん、まあ、お茶の世界ですよ、
うん、
昔のお正月をどうだったのかな、うん、今どうなってるのかなっていうところから聞こうかなと思うんだけども、
はい、
どん
な、ね、うん、お茶のお正月っていう言葉が残っているの。 お茶のお正月っていうのはね、11月、文福茶釜みたいな、お釜からいろりの炉を切ったところに帰る時、それを回炉、炉を開ける回炉の時、11月、それと、うん、あの茶壺に追われて、トッピン車のね、うん、茶壺に詰めたお茶っ葉を半年ほど熟しますよっていうお話を前にしたよね、うん、その口をキュキュッと開ける時、その時がお茶のお正月って言われているのね。11月と言うても、これ旧暦の11月と私は思ってる、
うん、
ということは今頃ね、旧暦11月の終わりです、下月ね。で、また、スローカフェの北向さんの苦手な話、下月はネズミの月なのな、うん、ネウシトラウのネズミの月、ネズミの月に必ず冬至があるの、
うん、
ネズミという字、子供の子ね、うん、を分解すると量一、つまり終わりであり始まりである。その冬至の日、冬至がもう極まった終わりでしょ、うん、その明くる日から一応来福でお日様が長くなっていくというね、
冬、
う
ん、に至るですね。
そうそうそうそう、
うん、
それで、その冬至の時ってブランコでもそうでしょ、グイーンと上がった時、それからギューッとこっち向いていく時で、上がった時にちょっと止まるじゃない。
ああそうだね、
止まったように見えるから、止まるのかな、
うん、
うん、それを多分、うん、エンペラーコードのお兄さんの言い方で言うと、間違ってたらごめん、静止エネルギーっていうのかもしれないの、うん、その時のこう転換の時のエネルギーってものすごいもんがあるんだと思うのよ、うん、それを多分大昔の人たちは体で感じて、あ、今日からなんか違うぞという感じを感じていて、その時をものすごく大事にしたんだと思う。まあ確かにあの太陽がね、どんどんどんどん短くなって、なくなったらどうしようという思いから、あ、どんどん太陽さんが長くなっていくっていう嬉しさもあるよね。だからすごく大事な日、その時にお祝いをしてたんじゃないかと思うのよ、大昔は。 そういう思いなどを込めて の、 あのお茶のお正月という言葉にして残してくれたのかなという気がしてる。
じゃあ当時 今の、うん、まあ、二十四節気でいう、うん、当時の日、
うん、
当時は二十四節気じゃないか、当時のね、二十四節気にがお正月頃だったってこと、昔は、
うん、大昔ね、
大昔はその頃だって、
そう、
で、うん、その頃を、うん、その太陽 の、 この反転、あの、うん、エネルギーがもしかしたら大きく変わるんじゃないかってところを、うん、みんなでお祝いしてたところが、うん、稲荷お茶のお正月と、
そういう言葉で、なんていうか、たくさんの意味を含めて、うんうん、残してくれたというのは、もうあの明治に変わる時とか、太平洋戦争の後、敗戦した後などは、うんうん、その文化を取っ払う、
そうね、GHQ だとかいろいろありましたから、
その時にあんまりはっきり言ってしまうと、うん、それも取っ払われる恐れがあるので、うん、いろんな言葉で残してくれたんだと思うのよ、うん、後の人がようそれを掘り起こすかどうかに関わってくるんだけれど、それでお茶のお正月という言葉で、この頃が大事ですよという、
うん、
で、あの新嘗祭があるでしょ、うん、新嘗祭ももともとは旧暦の11月の第2うさぎの日に行われてた。だからもしかしたら今もなさってるのかもしれないですよ。で、その日だけじゃないよ、前後、
うん、
あの何日か、1週間ぐらいかしら、5日間だったか、その間をあのいろんな行事で埋めるのね。ので、その頃と当時はものすごく近いと思う、一連の行事の時だったんじゃないかなと、私が勝手に想像するんだけどね。
今は勤労感謝の日か何かで、
うん、ね、そう、新暦になっちゃって、
名前は変わってるけども、うん、昔はその季節季節に応じたことで合わせていただいたことだね、
うん、そうそうそう、うん、で、なんとか残したいという思いでも
って、うん、そうね、裏よね、勤労感謝を表にした
わけ、
実はこういう日だよっていうのを残しているってことだもんね、
うんうん、気がついた人にしか分からんけども、どうぞ残ってほしいっていう思いがあって、そのお茶のお正月という言葉で大事なこと、その時にいろんなものを一新するのよ。今でもそのさっき言ったように口切りのね、お茶のお茶壺の口を切るお茶事をするために、この日はお茶のお正月ですから、いろんなものを新しくしますよということで、畳の表替えをしてみたり、障子を張り直したりね、そう、あの一年に一回竹のものをね、青竹に変えたりね、する時をその時に持ってくるのね。
なるほど。
そして、一新させるという、だからおそらくその一新させるというようなこと等々から、その頃お正月のようなものがあったんじゃなかろうかと想像してます。これは私の想像です。
やってることってのは変わってないの？昔はどんなことをやってたんだろうか。
昔そういうことをしていた。
その日はそうじゃない、うん、その時期はお祝いで、
うん、
お祝いの内容は、うん、まあ、みんなで人を寄せて、じゃあお茶でも一杯なのか、
うんうんうん、
どういうことをしてた
の、うん、ね、口切りということは1年に1回だけでしょ、
まあ、切るのは。それをみんなで楽しみましょうっていうのが、
うん、
お茶のお正月だと
思う。そうそうそう、その日に呼んでもらうっていうのはもう晴れの場面でしょ。
なるほど。
あともその壺に入っとるのをするけど、もう1回和紙でペタッと貼っとるところにナイフでピューッと跡をつけてププッと開ける最初のお茶は1年に1回だけでしょ。
それをみんなで当時の日前後に
多分お祝いということでしてもらって、おそらくそのうーんお祝い、年の初めのお祝いを一緒にお茶一服いただきましょうということになってたの。そのために綺麗にしつらって
っていうことだよね、
だと思う。
じゃあ現代はどんなお正月なんでしょうか
ってことね、うん、今は、うん、でそれがまあ旧暦11月でね、うん、今は新暦の11月に言葉がちゃんと残っていて、うん、なぜかこの時を、お茶のお正月っていうのよねと、
うん、
で口切ったり炉を開けたりするのよねということで、きちんと皆さんなさってる、そういうことでね、正式なお茶会をしますよというような形で残っていて、 11月の次に12月でしょ。12月はまあ先生たちお忙し、みんなも忙しくなってバタバタバタバタしたお正月、師走を迎えるけれども、その時に私のように月釜を月に1回しているものは、ああ今年もできましたねというような思いを込めて、まあ来年になったらまたこうしましょうねっていうような思いをいっぱい込めて、あの12月の師走のお茶会をするでしょ。でお正月ね、12月31日の大晦日の日に聖母釜というの、お聖母のね、とか、あごめんなさい、12月にする お茶の行事の言い方で聖母釜というのもある。で31日は除夜釜、除夜にね、今でもなさってる人がいらっしゃるよ、お客様呼んでお蕎麦をね召し上がってもろうてね、するような行事にして、うちもしていたの、昔はしてたんだけど、お客様の中にいらっしゃった方でお蕎麦が食べられん人がおったのよ。そういうことがあってやめちゃった、なんとなくこれはやりにくいなと思って、
そうだね、
で31日にするでしょ。その時の日、炭を置いとくの、うずみ火にするの、灰にうずめるの、そしてお正月の1日まで残しとくの。灰をかきたてると炭と すごいんよ、真っ赤にいこっとるの、でその火を種にして1日の炭を組むの。まあ置いとくところはもしかしたら火鉢かもしれんしね、その
安全なとこかもしれないけども、
そうそうだと思うよ、でその火を種にして新しい火を起こすの。つまりさっきもお歌にあった終わりなき夜、終わらない、区切らない、続いてますよという、あのつながり、そういうようなこと、願いをいっぱい込めたうずみ火だと思う。つながっている、新しい年になって全てが新しくなるわけじゃない、続いていますよの部分もありますよってこと。でそれが火、そしてお水はお正月さんの時に新しい水桶にしめ縄を張って、そして井戸水、朝ね、虎の時間だったかな、朝4時頃かな、その頃にあの水を汲む、それを若水っていうの。これは虎年の人に汲んでもらうのが一番、その時の年男に汲んでもらうとか、いろんなことを言う、そうするとまた縁起がいいというね、
確かにね、
それでお釜を沸かすので、それがお水ね。そうやってお正月の正月釜っていうことをするのね、で男飾りね、柳を、長い長い柳を一回結ぶの、さっき翔くんに見せてもらったね、準備少しずつ始めてる、長い柳を一個、結ぶ、なんていうの、
円にして言うんでたね、
そうそう、これは循環を表しているので、これもメビウスっていうのを これもまた終わりなきよね、循環を表しているんだろうと思う、これはあの中国からの風習と言われているけれど、おそらくそればかりではないと思う、昔から、何しろあのさっきのお歌にもあったように、松茸立てて角ごとに、松と竹を立てた門松ね、角ごとにいけるんじゃないよ、立てて、それが年神様の依代だから、そこに柳もあるでしょ、門松に、ってことは日本も古来から柳、まあこう竜というか降りる柳じゃなくて上に上がっていく柳、陽の柳、かもしれないけれども、柳も神聖なものとして日本人は捉えていたと私は思うので、中国からの風習だけではないと思う、で結んで循環を表して、で柳は水辺にあるでしょ、水っていうのはもう清浄なものの代表選手だからね、いつも言うように それから人間の体も 85% ぐらいお水でしょ。とっても大事なものなのよね。そのところのそばに柳、まず動くって言って昔の漢詩を訳してくださってたあの方がいる。とても美しい言葉ね。まず柳が動いて春を感じさせるというようなね、うん、ことだと思うんだけれど、それぐらい柳はね特別視してたの。だからお正月さんのおせち料理を食べるお箸は絶対柳箸よ、うん、柳でできたお箸なの。これも日本の人独特なお考えだろうと思うので、その柳の正常なものを体に取り入れるという。
あのうちのお正月にさ育てて落とし取る時の箸って柳なの、ね、
柳よ。
あ、そうなの。
柳箸わざわ今なかなかないから
なかなかないよねあれ、うん、
もうやっと一箇所松山で見つけて、
あ、やけん持って帰るとかって、 ありがとうって持って帰りはするけど、うん、あ、そういうことで特別なんだね。
特別、柳ってできてるからね。それを絶対おばあちゃん準備するでしょ。
すごいなと思いながら、
うん、だからそういうことで体の中から正常を入れてもらうという思いがあったんだと思う。それが柳橋でね、うん、だから男の飾りも柳をね飾ったりしてお正月を迎えるのね。で絶対お餅もね、
うん、
三宝にこう飾って、うん、蓬莱山の山のようなね、うん、飾りをしてね。
お茶でも飾るってこと？
お茶の時もそういう飾りをするわね。もうお餅、お雑煮はね、うん、どうもこれ違うかもしれないけど、お酒のあてはお雑煮だったというぐらい、お餅は欠かせないのよ。多分鏡ね、
うん、
三種の神器の鏡を表しているというのかしら、うん、それをもう食べていただくというね、うん、これももう神様のものだから、うん、でそれをお正月にもいただくでしょ、うん、各地方の風習でね、うん、食も食べるでしょおばあちゃんとこで ね、
食べるね、
うん、絶対ねお餅は口に入れます、うん、そういう感じで、同じように飾ってね、
うん、じゃあお茶でもそうやって飾ったわけだね。
そう、それが正月釜といってね、
が現代的なお茶のお茶席ではそういう感じのお正月を迎えている
。そうそう、少しずつその一つ一つが残っていて、昔からの日本の風習のね、うん、それを天につないで面に広げていくと、本当に昔はどういうふうにして、うん、あのお正月っていうのはその年の年神様を迎えて、今年も、良き一年になりましたとい う、 もう過去形で言うて予祝しとくのね、
うん、
いいお米ができましたと言うて予祝する大事な行事でね、うん、年神様が降りてきてもらう。年神様というのは先祖の神様だからね、もともと人間だった方、うん、自分たちのご先祖様よ、うん、が収穫を終えて山に帰んなさって、その神様に来てもらうためのよりしろだからね、うん、門松は立ててください、うん、
ちょっとお茶の話と神道の話といろいろとごちゃごちゃになってるけども、
けどもその中、うん、お茶の中に残ってるの、
残ってるってことだよね、
それらが全部ね、うん、でそうやってお正月さん、正月釜というのを締めのうち、うん、松のうちいうかね、うん、その緩和して、で行事として翔くんも聞いたことあると思う、
うん、
初釜、
うん、初釜を聞く ね、よく聞きますね、
うん、これはもうあの恒例行事みたいなもんでね、
うん、
あの年が明けましておめでとうございますということよね、
うん、
あの翔くん覚えとるかな、亡くなったおじいちゃんがね、うん、年を取る時にその、うん、お正月さんに集まってね、年を取るという行事をするときに、お翔太郎お前何本なったんぞという言葉を絶対言い寄ったことを覚えてるかな、
うん、覚えてないけども多分聞かされてはいる、うん、そう言ったよっていう
のは、なぜかその言葉を必ず言うから不思議なこと言う人やなと思っとったの、うん、私は6月翔くんは1月生まれなのにね、じゃ、
うん、
のにそのお正月さんにお前年何本なったんぞということは、うん、お正月にみんな一つ年を取り寄ったのよ、うん、昔はそれが数え年という、
数え、ね、うん、
ことじゃったんじゃろうと思うのね、
うん、
だからその一つ一つの中にあの残っているんじゃと思うのね、
いろんなことを数えでやったりするよね、うん、やっぱりその今の年齢か数えだどうせしますかって聞いたら、ね、うん、七五三だったり、
うん、
節分だったりさ、豆の数とかさ、
うん、
意外とね、
そうそうそういうふうやから、それを
年の数ね、うん、やるよね、
年っていうのは、
うん、
あの年とか 年とかいうのは収穫のことを表してるからね。収穫あの稲穂とか、うん、ねそういうもののだからそれを一年一年というのは、植えた時から収穫しての一年というのを、一年というふうに表すの年っていう言葉に残ってるのね。だからとっても大事なことなのよね。年神様にお迎えしてもらってそれを新しい年でお祝いすると、あの楽しむっていうお祝いだからね、祝うのね、祝う今日こそ楽しけれどね、祝いましょう。
これさ、あの、うん、初釜だとか、うん、俺分からないよ、俺今からすごい切り込むんだけど、
うん、はいどうぞ。
生徒さんと、うん、見たらこう先生の関係あるじゃない、うん、お年玉とかってさ、うん、あるん、
あ、くじ引きが、
くじ引きがある。これは何、うん、そのかなちゃんだけなのか、うん、いろんなお茶のお稽古場があるじゃない、うん、お稽古場の先生と生徒さんの立場の中でもお年玉ってある、うん、それともお年玉って、うん、まあその生徒さんがまあ大人の方もいるじゃない、
うん、
だからそれはもうないのか、うん、この辺りで どんな感じなの。
あ、お年玉は子供にあげるっていう思いだね。
思いなんじゃないか。だって僕も弟とかも、まあ社会人やしたとか、うん、まあ大学生やから、まあ弟にはかまんかなっていう思いもあったりするけど、まあ子供というか働いてない方にあげるものなのかなと俺は思ったけども。う
ん
う
ん、なるほど。お年玉じゃけんね。うん、魂じゃと思うな。で、大人から子供にもらうものということでもなかったんだと思う。ちょっと今忘れたけど、うん、ちゃんとした、言われが残ってるわ。言われというか、もともとはこうじゃ、ついこの間までそうじゃったと思うけれど、あの、うん、忘れちゃったな、思い出したらいいんだけど、うん、で、その、
まあ、今いろいろ玉ってさ、うん、玉石のようなさ、こう言ったらこう、うんうん、ダイヤモンドのようなさ、玉っていう使われ方もそうですね、うん、石としての玉もあったりするけども、うん、この、うん、落としたもの玉っていうのはその石という意味じゃなくて、
うん、霊魂の霊というかね、玉だったんだ思うので、あ、みんなで集まってみんなで、あの神様にお供えしたものを一緒にいただくことが、まあ、落としの玉ということも言えるかもしれないし、何かを、あ、飾ったものを、そうそう、例えばクリスマスツリーなんかにもこうこうね、うん、飾っとったものをプレゼント、みんながしたものを、それがみんながこうもらって開けて嬉しいでしょ、
うん、
それと同じことじゃね。だからみんなで楽しむ、みんなでどれが当たるかわからんようにして楽しんでみたり、だからついこの間までは絶対お年玉袋には高価でよかったのよ、お年玉だから。誰ですか1000円5000円1万円最速しだしたのは
我々世代だと思います。
だと思いますね。大人たちもね、はい、そうじゃないといけんじゃの言い出して、玉でいいんです。
なるほどね。
うん、
ダイヤモンドでいいんです。
いいんです。そういうことです、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。
で、ということですね、
うん。そういうことじゃな。
うん、
で、発音がま、うん、くじ引きは必ずどのお稽古場でも多分なさってるであろうと思います。
面白い。
うん。うちは仙台のね、ご出身の忍さんから送っていただく辻裏というお菓子をね、うん、恋の辻裏って言って昔はね、はい、江戸時代の時にね、売り置いていたんじゃと思う、うん、お菓子の中にそのが入ってるの、おみくじが入ってるの、
はい、
これを美恵子ちゃんはおみくじと知らずに飲んじゃったというねこともあったりしてね。これがなかなか面白いの。去年は72歳になるお姉さんにいい子に恵まれますっていうのが当たりました。
なるほど、ね、そういうことは分からないからね、
分からんからね、大爆笑してよかったねっていう、そんなようなあの初笑いじゃね、
うん、
その行事をね、あの初釜という恒例行事の中に盛り込まれたりしてね、うん、しますね。
じゃあ今のお正月では、まあ、そういう初釜に初笑いだとか、うん、まあ、昔からあるものもあるけども、うん、そういう場として、うん、残しているってこと
ですね。で、一つ必ず新しいものを身につけてください。1個、うん、お正月にはね、まあ、初釜の時にを迎える時に私は言いますけれど、初稽古というかね、うん、その時に 何か新しいものを一本、ハンカチでもいい、腰紐でもいい、足袋でもいい、うん、靴下でもいい、ちょっと新しいものを身につけてくださいって言います。まあ晴れの時、うん、ということだと思う。ついこの間まではみんな女の子は着物着てたのね。そういうことがもうなくなっちゃったけれど、新しいものを身につけてください。それからもう一つは国旗を立てましょう、うん、日本国のね、うん、国旗を立てましょう。あの昔ついてたお子様ランチについていたようなちっちゃいのでも構いません、うん、何でもいいから国旗を立てましょう。
そうですね、
うん、それをお願いしたいなと、たった80年ぐらい前に、うん、なんとか残した日本の国です、うん、当たり前にあるわけじゃないの、うん、国旗ぐらいは立ててね、恥ずかしいことないよ、立てるの
全く問題ない ね、
うん、立てて日本の国をありがとうと言ってね、あのお祝いいたしましょう。それが私の、うん、提案です。
はい、ありがとうございます。1月1日の配信で、うん、
はい、
皆様お正月らしいことは学べたでしょうか、はい、
どうでしょうか。嘘ばっかりかもしれませんごめん、
信じるのかな信じないのかな、
本当やな、
まだなんか好き勝手言うなと、
そうそうそうそう、また始まった
と思われてると思います
ありがとう、はい、それはそれでまた嬉しい、
僕も聞きながら大丈夫かなと、
ごめん
大丈夫かなと思いながら聞いておりますけども、はい、まあ、楽しんでもらっている方がいるんであればね、はい、一つの考え方として、
うん、そうです、
皆さんのね考え方を広げるような、うん、
はい、
まあ、そんな配信につながればいいのかなと思いますので、はい、今年1年もどうぞよろしく
お願いいたします。しいます
では最後まで聞いていただきましてありがとうござい
ます、うん、ありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで、また聞いてくださいね。